田辺湾に浮かぶ周囲わずか1キロの小さな島で2つの島からなっています。神の島と書いて鹿島。島全体が暖湿性の植物に覆われ、国の天然記念物に指定されています。この島は水方熊楠にとって、そして昭和天皇にとっても思い出深い島なのです。水方熊楠や柳田邦男の研究で知られ、第5回水方熊楠賞の受賞者でもあります故鶴見和子さんに、鹿島を舞台にした昭和天皇と水方熊楠の総門歌というテーマで語っていただきました。
この鹿島を見ながら熊楠のお話をさせていただくっていうのは本当に光栄でございます。で、この鹿島と鹿島の総門歌という話にしたいと思うんですけど、ここはずっとまだ海岸だったってことを伺ったんですけども、この松を切ったんですね。残ってるってことは、松が残ってるってことは嬉しいけど、ここは松林でそれを切っちゃったんですね。そうしたら何が起こったかっていうと、お魚がね、この岸辺に寄りつかなくなったんです。それは松の木陰をしたって魚がここに寄ってきた。だから漁民困窮すと水方は書いてんです。で、水方はね、自然を破壊すれば人間の生活も人間の精神もみんな壊されてしまうんだということをね、自分の体験で活発した人なんです。で、それが水方のエコロジーなんです。自然は全体として保護しなきゃいけないもんだ。そして自然を保護することによって人間自身が健やかに育っていく。自然を破壊すれば人間自身もダメになっちゃう。人間は自然の一部なんですからね。そのことをエコロジーという言葉で近代科学で考えたんです。ところが、その近代科学がね、その昔の日本人の持っていたタブーですね、木には神様が、鎮守の森の木には神様が宿ってきて、ここを通して神様がお祭りの時に降りてらっしゃるんだから、だから切ってはいけない。で、これを迷信だと考えないで、科学的根拠がここにある。タブーを守ることによって水源を守ったんです。で、そのね、ですから、そういう意味でこの神社合祀令反対運動っていうのはエコロジーの自然保護運動なんですね。で、この鹿島は水方熊楠が最も力を入れた場所なんです。守るためにそこに天皇が1926年ですかお入れになりまして、その時に年金の話、それからこの鹿島の植生の話を申し上げるんですね。で、その翌日、天皇は鹿島に渡られてね、水方熊楠に脱帽したと言われております。で、水方熊楠が大変に感激いたしまして、そこで歌った歌が、一枝も心して吹け起きつ風、我がスメラギのめでまし し森ぞ。これはそこに白浜に立っておりますね。この歌を歌ったんです。そうして、水方が亡くなってしまってから1962年です。天皇は再び白浜に行幸なさいましたときに、この鹿島をホテルの屋上からご覧になりまして、女性をお作りになったんですね。で、それが、雨に煙る神島を見て、紀伊の国の海神水方熊楠を思う。このね、人民の名前の入った歌は女性にはあまり現れないんですけど、特に水方熊楠を思うという名前を天皇はお入れになって、これがね、水方にがそこにでご信仰して初めてお会いになってから33年経ってんです。ですから、これは33年を隔てた総門歌であるというふうに私は考えます。それはどうしてかって言いますとね、神社合祀令は勅令なんです。天皇の命令なんです。で、水方熊楠は天皇の命令に逆らったんです。反対運動をしたんです。ですから、昔の言葉で言えば国賊ですよ。その国賊に対してね、 天皇が、これは明治天皇ですけど、あのがの発令なさったもの、名前で出たものですが、昭和天皇でも同じことですね。昭和天皇がここに来られて、その国賊南方熊楠に対して脱帽されたんですよ。お礼を言われたんです。よくこの鹿島の植生を、自然を守ってくれましたと言ってお辞儀をなさったんです。これは矛盾じゃないでしょうかね。天皇の命令に背いた人に対して天皇がお礼を言ったんです。そこで南方がそのことに感動したんだと思います。つまり天皇というよりも天皇を人間として認めたんですね。そして自然を守る同志として認めたと。そこでこの草文化が生まれたと、そういうふうに私は考えております。